校兄弟のコージートーク。
この放送は発酵山梨の提供でお送りします。こんにちは、発酵芋男とゴミ醤油のゴミ陽子です。
発酵兄、ゴミ醤油6代目ゴミひとしです。
発酵糖と発酵デザイナーの小倉ひらくさんは今日は実験のためお休みです。発酵兄弟のコージートーク、この番組は私たちが専門とする発酵を切り口に、お味噌やお酒などの発酵食文化や日常に役立つ発酵豆知識などを紹介する、多分世界で一つの発酵ラジオ番組です。暑いね。
いや暑いっすね。
暑いや、
暑いとね、ビール飲みたくなりますよね。
ビール飲みたい。
でちょうどビールといえば、あの今週末、うん、よっちゃばれ広場で、うん、地ビールフェスやってるんですけど、うん、でなんと今年は2つブリュワリーができて、
うんうんうん、
小菅村と北杜市なんですけど、うん、名前言えます？
言えます。
うん、どうぞ。
北杜市が宇宙ブリューイング、
うん、すげえ名前だね。
すごい名前で、小菅村が去年からやってるのかな。去年もあった。
ああ、去年から出てたね。そう、うんうん、でね、ベルギーに委託醸造してたから、商品自体はもう何年もあったかな。
うんうんうん、小菅村のファーイーストさんというね。
どっちも名前がパンチ効いてるね。
確かに。で、小菅村と北杜市のビールが甲府で飲めるっていう。
うんうんうん、うん、
まあ、もちろん他のあのブリュワリーさんも県内の方も来てね。
うんうんうん、だから県外のビール好きの人ももともと注目してるイベントだったんですけど、うん、今回新しいところが2つ入るから、うん、多分いっぱい人来ちゃうよね。
そうなんだ。じゃあちょっと席取っとこうかな。
うん、じゃあもうラジオ早く取っちゃおうかな。
取りに行こうかな、うん、でも暑いのでね、ほんとこんないろんな山梨県内のビールも、あと今年も多分県外のゲストビールもあるので、うんうんうん、ちょっとまた今度ビールの話じっくりしてね、うん、ビールの楽しみ方もお話できればいいなと思います。
日本各地の
手前味噌トーク、
コージートーク。今日の手前味噌はアウトドアの話。今日のゲストは甲府市のアウトドアショップサンデーの石川幸之助さんです。石川さん、こんにちは。
あ、どうもこんにちは。
こんにちは、
サンデーの石川です。よろしくお願いします。
はい、石川さんは甲府市の、はい、そこは石田ですかね。
国
母か。
国母、
はい、
国母広いからあれなんですけど、うん、国母1丁目になります。
アウトドアショップをやっている方なんですけど、どんなお店なのかちょっと簡単に。
まあ、アウトドアショップと今、まあ、呼ばれているんですが、うん、もうちょっと、うん、いわゆる普段から含めた形で、うん、まあ、自然へなんか興味持っていただけるような入り口になれるようなスタンスでお店をやってます、
うん、はい、はい、兄も行ってる。
うん、登山靴とか買ったよ。
ありがとうございますそうだ、ありがとうございます。
そうで、私たちが住んでるこう山梨県って、まあ、甲府なんですけど、こう360度山に囲まれて本当自然が近いので、
うんうんうん、
ちょっと発酵兄弟は実はアウトドアに疎いんですけど、
うんうんうん、
やっぱ周りだとアウトドアをしている友人がすごく多くて、
うんうんうん、
でみんなグッズをやっぱサンデーさんで買って、
本当ですか。
でみんな買ったものをなんかプレゼンしてくれるんですよ。
それ嬉しいですね。
そう、アウトドアのものってやっぱそのなんだろうな、すぐ乾くとか軽いとか、すごい機能性に富んでいて、みんな買うと自慢したくなるみたいなのがいつも面白いなと思って、う
んうんうん、僕使い方正しいか分かんないですけど、はい、登山靴を冬の工場の仕事で使ってたんですよ。
冬の工場、
うん、
はい、
うちの味噌作る時にめちゃめちゃ寒いんで、で金のブーツだったんで、
はいはい、
床が底冷えしても大丈夫で、
はい、
ですぐ乾くし、
うん、
でなんか結局山登ったら2回しか登ってないんだけど
まあいろんな使い方があって、
ね、機能性があっていいなと思って、
うん、そうですね、やっぱ機能性があることがね、やっぱ最大の魅力で、それをまあ普段の生活の中でね、
うん、
使っていただいても、それはね、その人にとって役に立てばね、非常にありがたいことだし。
そう、サンデーさんができてさっき10年ってお伺いしたんですけど、
はい、
10年前に石川さんが始めた。
あ、そうです、僕が始めたんですけど、
それはこんなお店が欲しいなと思って始め、
なんか自然に気づいちゃったんですかね、
うん、
いや単純にというか、まあ、僕も 若かりし頃というかね、山梨の魅力っていうところになかなかこう、まあ今でもね、まだその深く分かってるわけではないんだろうけど、まあどっちかっていうと都会に憧れて、町に憧れてっていうところが大きかったんで、それでまあ山登りとかキャンプとかなんとなく始めたことが非常にこう自分の中でいろんなものがこう価値観とかね、そういうのが変わってって、山梨ってめちゃめちゃいいとこじゃんっていうふうに、まあシンプルに思えてた。ただやっぱ、まあ自分の周りの人もそう自然に興味を持ってる人が多くないなっていうこともあって、まあ例えば甲府駅からすぐ、ね、本当歩けば、まあ、愛宕山っていう、まあ、場所あるじゃないですか。あれだって立派な山で、あそこが山の起点になって、ずっと山歩きできたりするっていうロケーションなんですよね。
だから、そうなんですね。
そうそう、県庁所在地っていうね、国益、でありながらすぐアプローチ山に入れるってとても魅力的な街だなっていう。
珍しいんですか？
すごく調べたわけではないけど、ただ、やっぱりそう多くはないと思いますよ。そういう、環境というかね。本当、甲府の街ってこう山に囲まれてるもの。その延長線上にやっぱ位置してるし、その魅力をなんか山の遊びってねことで自然への意識っていうのに気づけることが自分たちのお店の役割としてできたらいいなっていう、まあ多分みんなお店始めるとか何かやるっていうことは何かを伝えたくてやるっていうことだと思うんですけど、まあ僕はそれをなんとなくですけど伝えたかったっていうのはあるかな。ただなんか、ほら、アウトドアショップっていう、まあ今そういうふうに、まあ自分も認識はしてるんだけど、そこがなんかちょっと壁だったりする部分もあったりして、始める時の気概は別にアウトドアショップとも言い切らない。っていうつもりでやってました。ただなんとなく服が好きな人も当然今も来てくれてるけど、そこからなんか自分たちのなんかこう趣味というか、こういう遊びしたら楽しいよっていうことを伝えれたらいいなっていう感じで始めて、まあ最近はだいぶ、機能的なものが多くなってるから、まあ世間から見てもアウトドアショップなんでしょうけど、という気持ちでやってます今も。
なんかそうアウトドアって言っちゃうと結構そのなんだろう、こうちゃんと道具を持ってなきゃいけないとか、やっぱ私たち全然ビギナーなので、すごい敷居が高く感じちゃうんですけど、でも今石川さんがすごい遊びって言ってるのがなんかすごくいいなと思って、なんか遊びに行くための服とか、なんかその自然を楽しむっていうのがすごいなんかアウトドアできない私たちでもずっとかかりやすくて今いいなって思いました。
愛宕山でいいよって言われたらすごいよくて僕は犬の散歩でよく行ってたんだ。
ゴミ処理の、ね、裏なんですよね愛宕山って。
で愛宕山登ると中央線が行ったり来たりとか、夕方僕よく登ってたんですけど、なんか山の線がすごい綺麗だから、いくら見てても飽きないんですよ。で山登った時の達成感がちっちゃい山でもあるから、なんかそういうののこうもう一歩先行くとなんだろうな、遊ぶとかなるのかなと思って、まあでも十分まあ散歩してるだけでもいいのか。
そうですね、それはね、それで十分楽しめると思うし、そうそう、だからその山とか登山とかっていう風に趣味として始めると割とやっぱ有名な山、例えば全国から、まあ山梨と長野っていう風に集めると、日本百名山と言われるものがあって、その半分以上の山が山梨と長野にあるわけですよ。そうするとまあここはある意味そういうフィールドが一番充実した場所になって、ただどうしてもこう有名な山を目指して県外の方は来られるんですけど、もちろんそれはそれで素晴らしいことなんだけど、でもさっき言ったように実は甲府駅からちょっと歩くだけで楽しいことがいっぱいあるっていうことがもうちょっと根付いていけたらいいなって僕は今思ってます。
贅沢ですよね。
そうなんですよ。だからそれはやっぱね、僕の周りの人から含めてそういうことをなんか徐々にね伝えてって、それが広がっていくとなんかめちゃめちゃ甲府最高じゃんみたいなことになっているかなっていう思いがあるかなと思います、
で山登った後に甲府の銭湯は全部温泉なので ね温泉入ればもうめっちゃ山梨満喫できるし、
体にもいいしね、
でほうとう食べればね。
でも石川さんはあれですか、サンデー以外にその活動ってなんかその走ったりとか山体験したりとかっていうのを企画されたりとかもしてるんですか？
サンデー以外、サンデー以外というかもう一個お店やってまして、そうですね、甲府駅の北口に道がまっすぐっていうお店をやってます。 それはまあ、簡単に言うと走ることをテーマにしたお店なんですけど、まあ、トレイルランニングとい う, こう山をまあ走るっていうことをテーマにしてるんですけど、まあ、普通に歩くことももちろんいいし、まあ、ただ走るっていうことでまたちょっと違う感覚が生まれて、それこそ山ってこう目で見ていい景色だなとか、うわすごい稜線が綺麗だなって、それもすごくいいことで、もちろんそれも魅力的なことなんですが、走るっていう行為になると足元からね、なんか自然の力を感じるんですよ。これうまく言えないんだけど、なんかそういう感覚なんですよ。うわこの感触気持ちいいみたいな。だからそれもそういう意味で今回はそういったお店を出したんですよね。
そう、東京の友達が、その道がまっすぐ目当てに来るんですよ。
ああ、そうですか。
そう。すごいことが起きてるなと思って、東京で平日バリバリ働いてる子たちが、その山梨のトレランショップに買い物に来て、さらに山梨の山を駆け巡ってるって、すごいことが起きてるなって思っていて。
なんだっけ、武田神社の、武田の森とか走って、銭湯行って、道はまっすぐ行って、うちで味噌買って帰るとか、
それが理想ですよね。
そう、そうそうそう。それがなんか現実してる人がいるから、
嬉しいですよね。
なのでなんかちょっと私たちまだまだその自然の遊び方が足りないかもしれないけど、ちょっと石川さんにこれから教わってね、もっと自然と楽しくできたり、その山梨最高っていうのをもっと県外の人たちにもね、県内の人たちにも、
走ってて第一感じちゃうって、僕は温泉入ってると本当地球に抱かれてるって感じです
よ。その感覚かもしれない。その感覚
かもしれない。今度から走り行かなきゃなんないなと思うとね、
自然感じて、その後銭湯入って大地に抱かれて、
もう立てなくなるかもしれない。
最高ですね。
最高だね。いやちょっと今日は本当貴重なお話を聞けてよかったです。今日のゲストはサンデーの石川さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
発酵兄弟のコージートーク。
発酵兄弟のコージートーク、お別れのお時間です。さっき話に出たトレランショップが甲府駅の北口にあって、
道がまっすぐさん、
で道がまっすぐさんで毎週火曜日走っちゃっていうのをやっていて、みんなで集まって街やあと、まあ、トレランをするっていう、
火曜めっちゃ楽しそう
ね。いろんなグループで走るってなかなかないので、結構一人で走るのってね、なんか理由つけて私やらないので。
俺もね、一人で走ってる自分の姿を想像するだけでちょっと笑けてきちゃう。
多分電車に間に合わない時ぐらいしか走ってないかもしれない。まあいいや、で、そう、走っちゃなんですけれども、毎週火曜日夜7時半までに、その北口の道がまっすぐさんに走れる格好をしていけばもうグループに入れるそうなので、
で荷物も預かってくれるそうなので、走れる格好で
7時半火曜日
ちょっと着替え持っていけばいい、
なので走りたい方とかこれから走ってみたい方はちょっときっかけとしてね、いいんじゃないかな。私も3キロ走れるように頑張りたいと思います。
僕もちょっと涼しくなって9月ぐらいに1回
参加。絶対それ行かないやつだ。絶対それ行かないやつだけど、でもなんかそうやって遊び方とかもね、提案してくれるっていうのもすごいありがたいので、ちょっと率先して。
いやでもいいアイデアとか出そうだな。
第一感じでね、いきたいと思います。発酵兄弟のコージートーク、お相手は発酵妹ゴミ陽子と
発酵兄ゴミひとしでした。
手前味噌です
いません。また来週。
この放送は発酵山梨の提供でお送りしました。